ここが知りたい一般質問、他、11ページから18ページ。一般質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。市政に関する一般質問は、9月6日から9月9日までの4日間行われ、21人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。また、集団感染発生の防止や感染リスク軽減のため、議場への出席議員を調整しました。なお、飛沫飛散防止パネルが設置された演壇等では、マスクの着用は自由としています。伊藤武雄議員、子育て支援策における成果と今後の取り組みは？問い、子供に関する施策については、子育て世代が集う魅力あるまちづくりを重点目標の一つに掲げ、安心して子供を産み、健やかに育てることができる環境の整備に計画的に取り組まれてきたが、これまでの成果と今後の取り組みは？答え、待機児童対策では、公立保育園の大規模改修、私立保育園等の整備にかかる市独自の上乗せ補助などにより、保育の受け皿の整備に継続的に取り組んでいる。また、子育て世帯への経済的負担の軽減策として、高校生等医療費助成制度の創設や、私立の小中義務教育学校に通う第3子以降の給食費の無料化などに取り組んできた。子育て支援策の充実は、本市が将来にわたって持続的な発展を続けていくための重要施策の一つであると認識しており、子育て支援策の一層の充実に努めるとともに、若者や子育て世代にとって魅力的な街となるよう、今後も様々な施策を実施していく。伊藤議員のその他の質問。本市の地域医療対策と将来展望は？海保茂樹議員。中学校の休日の部活動を地域に移行するプロセスは？問い。国は中学校の休日の部活動を地域へ段階的に移行していく方針で、少子化が加速する中でも部活動を継続できる仕組みを構築する一方、教員の負担を緩和し、学校現場の働き方改革につなげる考えを示した。部活動は学校教育の一環として見られ、良くも悪くも学校が丸抱えであったが、これからは地域の大人や保護者が意見や知恵を出し合い、協力し合うことが大切である。令和5年度から3年間を改革集中期間と位置づけ、全国で具体的な計画の策定や実施を進めることになるが、どのように地域に移行するのか。答え、本年度は部活動の地域移行に向けて協議会を設置し、今後の方向性や在り方を検討する。方向性が決まり次第、内容やスケジュールの説明を行う。部活動は何十年と続いてきた我が国固有の文化とも言える存在であり、その維持は教員の熱意によって支えられてきた。部活動の地域移行は、教育界にとって大きな転換、改革であると捉えており、子どもたちにとって安心して活動できる場の提供ができるよう準備を進めていく。海保議員のその他の質問。主権者教育、中12へと展開するふるさと学習の導入は？中12、主権者教育。国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成していくこと。中終わり。
小高優香議員、若者と女性が輝けるまちづくりを。問い、人口減少や地方都市の衰退が騒がれる今日において、次世代の担い手である若者や女性、子育て世代にフォーカスしたまちづくりが必要である。また、最近ではニュータウンの再生を ICT を活用し、スマートシティ、中13化することで再整備に取り組もうという自治体も見られている。中13、スマートシティ。ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント、計画、整備、管理、運営等の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域。中終わり。若者や子育て世代の定住を促し、多世代循環型の街づくりを行っていくべきと考えるが、ニュータウン地区の目標とすべき将来像は。答え、ニュータウン地区については、老朽化した団地の再生なども含め、新たな街として再生していけるような取り組みを進めていくことが重要であると考えている。そのためにも、赤坂センター地区の複合施設の整備に向けた検討を進めながら、賑わいの創出や中心市街地の活性化をより一層図るとともに、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせるような魅力ある街づくりを進めていく。小高議員のその他の質問。JR 成田駅西口と駅前ロータリーの再整備に向けた考え方は。上田信弘議員。成田空港のさらなる機能強化の今後の展開は。問い、成田空港のさらなる機能強化の実現により、旅客数は約7500万人、貨物取扱量は約300万トン、空港内従業員数は約7万人に増加することが見込まれる。このようなことから、空港内では、将来の旅客数や貨物量に対応した施設整備が必要となり、空港外でも地域と空港を支える人材の確保という観点から、各種施策を積極的に推進していく必要があるが、今後どのような姿勢でさらなる機能強化に取り組んでいくのか。答え、成田空港のさらなる機能強化は、空港周辺地域の活性化と、雇用の拡大などにつながる最大の地方創生であると捉えている。このようなことから、新たな開発需要や人口増加に適切に対応した良好な都市機能と住環境の整備を図るとともに、スマートインターチェンジ、中14スマートインターチェンジ、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ。中終わり。スマートインターチェンジ構想による空港周辺の産業促進及び物流機能の強化に向けた都市基盤の整備を図るため、吉倉久米野地区、東和田南部地区などにおける組合施工の土地区画整理事業の実施に向けて引き続き支援していく。また、騒音地域にお住まいの方々の生活環境の保全についても、関係機関との連携をさらに深め、各種施策に全力を挙げて取り組んでいく。大倉富士夫議員、歯と口腔の健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を。問い、東北大学大学院の調査で、歯の本数が多い人は、健康寿命が長いことが分かった。年齢を重ねても健康を維持するためには歯の健康が大切であり、歯科検診の受診が重要である。しかし、本歯の受診率は 0.33% であり、一層の受診率向上が求められる。成人歯科検診の受診率向上への取り組みは。答え、歯科検診の重要性を理解してもらうために、 広報成田等で周知啓発に努めている。本年度は国が実施する歯科健康審査推進事業のモデル事業を活用し、特に受診率の低い年齢を対象とした受診勧奨を行い、さらなる受診率の向上に努めていく。大倉議員のその他の質問。DX 中15の推進と包括予算制度を。中 15DX デジタルトランスフォーメーション。ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中終わり。荒川さくら議員。実現可能な相互賛同駅のバリアフリー化に協力を。問い。地域住民から相互賛同駅のバリアフリー化を求める声が上がっている。国土交通省は、1日の平均利用者数が2000人以上の駅で、自治体のバリアフリー基本構想の生活関連施設に位置づけられた場合、原則バリアフリー化するとしている。相互賛同駅の2021年度の1日の平均利用者数は2340人であり、酒々井町がバリアフリー基本構想を策定し、鉄道会社と協議すれば、バリアフリー化を実現することができる。市民の利用も多い相互賛同駅のバリアフリー化の早期実現のために、本市も協力すべきではないのか。また、千葉県内の14自治体で策定されているバリアフリー基本構想を本市でも策定し、鉄道駅のバリアフリー化を進めるべきではないのか。答え、相互賛同駅は酒々井町に位置していることから、鉄道事業者が必要性を判断した上で、酒々井町や国と相談しながら進めていくものと考えている。また、鉄道事業者が必要性を判断し、主体となって整備する事業と考えており、基本構想を策定する考えはない。荒川議員のその他の質問。選択的夫婦別姓制度の実現を。藤崎雄一議員。学校給食費の完全無料化に向けて。問い。学校給食費の無料化について、千葉県内の先進市の実例状況を見ると、浦安市では、第3子以降の児童生徒の減免制度に加え、子供1人にかかる教育費が年々増加していることなどから、特に経済的負担が大きくなる小学6年生と中学3年生の保護者を対象に、学校給食費を無料としている。また、市川市では令和5年1月に中学校から無料とし、同年4月から小学校を加え、完全無料化を実施するとのことだが、本市の給食費無料化対象者の拡大について見解は。答え、すでに多子世帯における経済的負担を軽減するため、本年4月から市立の小中義務教育学校に通う第3子以降の給食費を無料化したところであるが、今後、本市独自の給食費の完全無料化を視野に入れ、さらなる拡大に向けて前向きに検討していく。藤崎議員のその他の質問。郵便局の活用で行政サービスの充実を。鳥海直樹議員。赤坂センター地区の複合施設整備のビジョンは。問い。赤坂センター地区の土地利用について、多機能を有した複合施設がニュータウン地区の新たな核となることで、若者や子育て世代の定住が進み、地域全体の再生や活性化につながるよう取り組むとのことだが、複合施設整備のビジョンについて市長の考えは。答え、成田ニュータウンについては、現在は居住者の高齢化が進むとともに、公共施設の老朽化などの課題も抱えている。このような中、赤坂センター地区に新たな多機能の複合施設を整備し、行政サービス機能の拡充を図ることにより、市民ニーズや市民活動などに対し、 効率的に答えることができるとともに、幅広い方々の交流が図られ、ニュータウン地区の活性化にも寄与できるものであり、新たな町としての再生が期待できるものと考えている。そのためにも複合施設の整備にあたっては、図書館や公民館のあり方なども含め、将来のビジョンをできるだけ早く示したいと考えている。鳥海議員のその他の質問。非常用給水栓の現状と課題は。
木澤正弘議員。線状降水帯、中、16、発生時など避難指示のタイミングは。中、16、線状降水帯。発達した雨雲、積乱雲が列をなして次々と発生し、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過、または停滞し、強い降水を伴う雨域。中、終わり。問い。近年は線状降水帯による記録的な大雨が発生している。台風や大雨などの災害時の避難に不安を抱えている方も多いが、避難指示のタイミングは。また、指定避難所52箇所を細分化し、早期開設避難所を市内10地区に1箇所ずつ選定したとのことだが、設置した経緯は。答え。避難情報の発令については、令和3年度に地域防災計画を修正し、避難指示等の発令基準を整備している。洪水に関しては、指定する河川の水位が一定の数値に到達した場合など、土砂災害に関しては、気象庁から土砂災害警戒情報が発表された時などを判断基準として、避難指示を発令することとしている。令和2年度より自主避難所を廃止し、開設する避難所は指定避難所として、洪水や土砂災害等の警戒時に、早期避難を希望する市民が滞在する施設を早期開設避難所として、市内10地区に1箇所ずつ選定した。木澤議員のその他の質問。マイナンバーカードの普及促進と、健康保険証としての利用について。石綿隆春議員。黄色の指定袋で回収している資源物の処理対策は。問い。ゴミや資源物の指定袋はほとんどがわかりやすく指定されているが、黄色の指定袋のみ、金物、陶磁器、ガラス類と幅広く指定され、燃えないものはすべて黄色の指定袋と受け取られてしまうことが多い。また、その仕分けが難しく、処理が追いついていないのが現状である。現在の労働力や機械力では、処理能力を超えていると考えるが、今後の対策は。答え。小型の家電製品なども混在していることから、成田市資源回収協同組合が手作業により分別している。また、成田市リサイクルプラザは、機器の老朽化により処理能力が低下していることから、機器の更新工事を実施することで、処理能力の回復に努めていきたいと考えている。石綿議員のその他の質問。ゴミ出しのマナー違反への対応は。葛生貴博議員。学校で保管しているタブレット端末の自宅活用を。問い。意欲がある児童が学びを実現するために、家庭での時間を使うことが効果的と考えるが、学校で保管しているタブレット端末を各家庭で活用することへの見解は。また、タブレット端末の持ち帰りの課題は。答え。タブレット端末は、学校で保管することを基本としている。一方で、長期休業中は家庭に持ち帰り、週ごとに学校から学習課題を送信している学校もあることから、今後は各学校の実態に即して家庭への持ち帰りを積極的に行うなど、有効に活用できるよう努めていく。また、持ち帰りの課題については、使用時間への懸念や破損、故障等のリスクが高まることなどが考えられ、タブレット端末の修繕費を予算として確保し、対応している。葛生議員のその他の質問。 民間委託や DX の活用による行政業務の見直しを。会津元子議員、学校給食食材の選定基準を。問い、本市の学校給食は米や野菜などの地産地消に積極的に取り組んでいる。味噌汁やすまし汁には天然だし、パンには国産小麦粉が使用されている。可能な限り遺伝子組み換え食品は使用されていない。栄養士をはじめ現場の職員の方々は子供たちのためにより良い食材調達に努められている。職員の移動や社会情勢の変化があっても、食材選定は変わらず高い水準を保っていただきたいという思いから、本市独自の食材選定基準を求めるが、見解は。答え。本市では学校給食用物資納入基準を定め、適切な食材選定を行っているところであるが、給食の安全性や質を維持する観点から、食品分類ごとの基準を整理する必要はあるものと考えている。今後、先進自治体の事例などを参考に、本市独自の選定基準の策定に向けて取り組んでいく。会津議員のその他の質問。学校給食での冷凍食品の使用状況は。間野義行議員。ギガスクール構想、中17の本来的意味を持った整備を。中17ギガスクール構想。児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークなどを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想。中終わり。問い。8月24日の中央教育審議会では、2024年度に小学5年から中学3年の英語でデジタル教科書を先行導入し、その次に現場ニーズが高い算数、数学を導入する方向性が示された。ただし、タブレット端末の活用レベルの教師間、学校間格差などがあるといった課題も出されている。ICT 利活用における過度な要求は、教職員や児童生徒にとってタブレット端末を触ることが目的となってしまい、深く対話的な学びの実現に結びつかない可能性があると危惧している。ギガスクール構想の本来的意味を持った整備のためには、質の高い ICT 支援員を継続的に直接雇用する必要があると考えるが、見解は、答え。現在4名の ICT 支援員が市内29校を巡回訪問し、より多くの教職員を支援できるような体制を構築している。業務委託による ICT 支援員の配置と直接雇用する方法については、雇用形態に関わらず、教職員の ICT 活用能力を向上させるために、充実した支援ができるよう努めていく。間野議員のその他の質問。本市が考える国際都市とは。市山隆議員。避難所へのエアコンの設置を。問い。本市が指定している指定避難所のうち、成田国際文化会館、各公民館、中台運動公園体育館などの一部の施設にはエアコンが設置されているが、小中学校などの体育館にはエアコンが設置されていない。学校の体育館には施設の構造上、空調設備の設置が難しい現状があることや、コスト面の課題など、整備に向けたハードルは高いと考えるが、避難を余儀なくされた方々に熱中症への不安など、ストレスを与えてしまうことは絶対に避けなければならない。避難所へのエアコンの設置の考えは。答え。小中学校などの体育館では、暑さや寒さが厳しい場合、スポットエアコンやストーブなどで対応することとしている。また、熱中症対策として、順次、小中義務教育学校のすべての体育館に空調設備を整備していく。また、指定避難所となる東小学校跡地の複合施設内にも、 空調設備の設置を予定している。災害に備え、避難所のより良好な環境整備に引き続き取り組んでいく。一山議員のその他の質問。奥闇コーナーの設置で市民サービスの向上を。
宇沢治議員。小泉市政5期目に向けた夜間騒音対策は。問い。小泉市長より、令和4年6月定例会において、12月の市長選挙に再選を期す表明があった。成田空港の開港以来45年にわたって、飛行コース下に住む住民は、夜間騒音による睡眠妨害などに苦しめられ、その被害は甚大である。夜間騒音対策は、国と空港会社とともに小泉市政において取り組んでいくべき政策課題と考えるが、5期目に向けた夜間騒音対策についての見解は、答え、夜間騒音対策については、平成27年度から毎年環境省に対し、睡眠妨害を評価できる指標を追加し、実態に即した基準値とするよう要望しているところである。今後の要望活動にあたっては、引き続き夜間の単発騒音の発生状況について取りまとめた上で、新たに単発騒音の大きい航空機の機種や運航目的別に分析を行うなど、これまで以上に詳細な分析結果を示していく。また、空港会社による健康影響調査の結果がまとまり次第、環境省に提供し、働きかけていく。さらに、環境対策の推進に取り組んでいく。宇沢議員のその他の質問。東海第二原発の再稼働から命と暮らしを守って。伊達孝則議員。DX 推進の進捗状況とテレワークの導入は。問い。国では、令和2年12月に自治体 DX 推進計画を策定し、官民一体の取り組みを推進している。本市でも、本年3月に基本方針を策定しているが、DX 推進の進捗状況は、また、テレワークは働き方に大きな変革をもたらし、職員にもメリットが大きいと考えるが、導入に向けた課題は、答え、基本方針を積極的に推し進めるため、本年4月より、行政管理課情報推進係を DX 推進係に名称変更し、係員を増員した。DX 推進に係る庁内の推進体制においても、各部署と一体となって推進する必要があることから、ICT 推進リーダーを各課に配置しており、今まで以上に情報の共有や、庁内の横断的な連携が図れるよう体制を強化している。また、令和3年度にテレワークの実証実験を行ったところ、運用基準の明確化、職員間のコミュニケーション方法などの課題を解決していく必要がある。令和5年1月からの導入に向けて、引き続き検討を重ねていく。伊達議員のその他の質問。情報弱者支援の窓口の設置など、デジタルデバイド、中18、対策を。中18、デジタルデバイド。インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できるものと、利用できないものとの間に生じる格差。中終わり。湯田清議員。今後の地区敬老会の取り組みへの考えは。問い、地区敬老会に移行してから、これまで16の地区社協を中心に、8回の敬老会の開催を重ねてきた。しかし、地区敬老会のあり方などを協議する旨の通知があり、地区敬老会は大きな岐路に立っている。改めて、令和5年度以降の地区敬老会について、どのように考えているのか。答え、地区社協との協議では、喫緊の課題として、超高齢社会の進行に伴う 対象者の増加への対応などの意見をいただいていたことから、対象年齢を70歳以上から75歳以上へ変更し、本年度から段階的に1歳ずつ引き上げることとした。将来的な地区敬老会のあり方を含め、各地区の自主性や特性を尊重した敬老会の開催を支援できるよう、他自治体の取り組みも参考にしながら、市社協とともに地区社協と協議、検討していく。湯田議員のその他の質問。若者に魅力あるまちづくりを。水上幸彦議員。地方創生臨時交付金の活用状況と効果の検証は。問い。公明党は生活困窮者や物価高の影響を受けている企業等への対策のため、活気ある温かな地域づくり推進本部を立ち上げ、政府側から地方創生臨時交付金の利用状況の聞き取りを行った。国の担当部署からは、生活困窮者に対する給付金拡充をはじめ、学校給食費や公共料金の負担軽減、農林漁業者や中小企業者などの事業者支援に活用される実例の紹介があった。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況と効果の検証の考え方を伺う。答え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、令和2年度に創設され、本市には令和2年度に9億3281万4千円、令和3年度に1億1713万4千円が交付されている。本市独自の支援事業を展開し、国、県、補助事業を含めると、3カ年の総額で242億円以上の予算を投じて、様々な支援策を講じてきた。今後についても、感染防止対策と社会経済活動の両立を図る施策を、迅速かつ適切に進めていく。水上議員のその他の質問。公立中学校部活動の地域移行の考え方について。村島松濤議員、防災井戸、防災トイレの拡充の現状は。問い、避難所避難生活学会では、48時間以内にトイレ、キッチン、ベッドを整備することが災害関連死を減らす重要なポイントとして、避難所の改善を訴えている。これは、避難所に限らず、水の確保や、トイレの設備の充実は自宅避難でも重要と考える。災害への重要な備えとして防災井戸、防災トイレの拡充の現状は。答え、本市では指定避難所など17箇所に防災井戸を設置するとともに、指定避難所となる小中義務教育学校24箇所には、防災井戸に代わる給水体制として、受水槽に給水栓を整備しており、災害時における飲料水や生活用水の確保に取り組んでいる。防災トイレについては、車椅子の対応も可能な組み立て式トイレを112基、洋式の便座タイプの簡易トイレを976基など備蓄し、災害時の初動期には、これらの備蓄品により対応することとしている。今後も給水体制の整備や防災用備蓄品の拡充を行い、防災対策の強化に取り組んでいく。大和よしみ議員、農業の後継者不足の対策は。問い、基幹的農業従事者、中19の平均年齢は約68歳になり、高齢で農業を辞める人が多いことが影響し、担い手の確保が課題となっている。中19、基幹的農業従事者。仕事として主に自営農業に従事している人。中終わり。現在、 若者の農家離れは深刻で、農家人口における35歳未満の割合はわずか 5% にとどまっている。高齢化が進む中、これからの農業を支える若者の就農率も低く、農家の後継者不足は深刻な状況に陥っている。新規就農を希望する方への支援、新規就農者の育成と担い手の確保について、どのような対策を行っているのか。答え、将来の担い手の確保については、市内の園芸科を持つ高校に対し、求人のパンフレットや新規就農者向けの手引書などを送付し、生徒への周知を依頼している。また、新たに就農を希望するすべての方に対し、国の就農支援サイトなどのリンクを市ホームページに掲載し、情報の周知を行っている。今後も千葉県や農業センター、JA などの農業関係団体と連携し、新規就農を希望する方への支援や、担い手の育成と確保に努めていく。大和議員のその他の質問。人口減少の現状と対策について。
秋山忍議員。民間投資の喚起による国家戦略特区事業の推進を。問い。国際医療学園都市構想では、大学を誘致するという事情において、市の財源を投入した。今後は民間投資の喚起という国家戦略特区本来の目的、すなわち民間の資金を活用して事業を推進すべきと考えるが、市の見解は、また千葉県が提案している国家戦略特区に市としてどのように取り組んでいくのか。答え、医学部の設置については、本市が以前から進めていた大学誘致事業の目標に掲げていたものであり、その公益性に鑑み、建設費や用地の提供等にかかる財政支援を行ったものである。現状の医療関連産業の集積や内閣府との協議を進めている特例措置については、あくまで民間活力を引き出す施策であり、その実現に向けて、既存の制度以外の新たな財政支援を行うことは予定していないが、今後の事業に対する支援の必要性やあり方については、事業の公共性や公益性、背景や経緯、目的、効果等を総合的に判断し、検討していきたいと考えている。また、千葉県の特区提案については、内閣府や千葉県との連絡を密にして情報収集に努めるとともに、国家戦略特区ワーキンググループの議論の動向を注視し、本市として必要な措置を検討していく。秋山議員のその他の質問。協力雇用主への市独自の支援策を。一般質問終わり。議員研修を開催。成田市議会議員団では、議会の運営能力と議員資質の向上を図るため、研修会を行っています。8月31日には、自治体財政を見る、成田市の財政状況も踏まえて、をテーマに、立命館大学政策科学部教授、森博之氏を講師として、オンライン方式で開催しました。中学生議会を開催。8月17日に中学生議会が開催されました。中学生に市議会について体験、学習してもらうことで、市政への関心を深めてもらうことを目的としています。市議会の様子をパソコンやスマートフォンでご覧いただけます。本会議はライブ録画中継を、委員会はライブ中継を配信しています。成田市議会のホームページから議会中継のページを選択してください。成田市議会ホームページ URL https://www.city.narita.chiba.jp/ 議会スラッシュインデックス .html QR コードがあります。会議の正式な記録である会議録をホームページ上で公開していますので、こちらもアクセスしてみてください。ここが知りたい一般質問ほか終わり。